Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきました。またこれから紹介させていただきますお手紙は、実は昨年いただいた方ばかりなんですね。ちょっとお時間がかかりましたが、申し訳ございません。順に紹介させていただきます。まずはじめに、ゆたんぽまりさんからいただきました。妙計さん、心が笑顔になるラジオが始まってからずっと聞かせていただいております。いつもありがとうございます。さて、私は年末になり、来年、つまり今年ですね、の年を占う冊子をいただくことがありました。私は何とかの星なのですが、来年はいい年と書いてありました。来年がいい年だとすると、再来年は悪い年になるのかしらと、再来年の運勢まで気にする自分の欲張りもさることながら、こうして妙計さんの仏教のお話を聞いておりながら、占いに左右されてしまう自分がいます。妙計さん、そういう場合はどう考えたらいいでしょうかとのことです。また、悩んでる姿の二丹ぽまりさんの似顔絵も書いていただいております。可愛らしい方ですね。思わずプッと吹き出してしまいました。いや、占いをしてしまいます。もうこの気持ちはね、わかります。すると、ああ、今年はいい年だって言われたら嬉しいけども、ということは悪い年もあるわけって、そっちの方にも気になりますよね。つまり、私は毎年こう思ってます。今年、良いこともあります。でも同時に、辛いこともあります。そう思ってます。なぜなら、良いと思ってたことが逆にひっくり返されることもあるんですね。逆に、辛い辛いと思ってたことが、そのことによって大きな発見、感動というのをいただくことがあるんです。だから、皆さん、オセロゲーム、オセロのね、丸のコインを想像してください。いつでも白黒ひっくり返されます。そう思って胸にオセロの白黒のペンダントをつけてると思って風が吹いたらひっくり返され、風が吹いたら、これが私の人生なんだと思いながら、どうかゆたんぽまりさん、今年も喜びを持って生きていきましょう。ありがとうございます。さあ、続いての方です。栃木県より、妙計さん大好きさんよりいただきました。ありがとうございます。妙計さん、私はラジコでいつも聞いております。初めてお便りします。遠方で妙計さんの法話は聞けないのですが、オンラインとかはされてないんですか？お願いしますとのことです。はい、実はですね、ちょうど私も手元にチラシが届いたところなんですが、今年1月から5月にかけてオンラインの法話をさせていただきます。きっかけはですね、入院中に法話を聞きたいんですとか、やっぱり遠方でね、行けないんですってお声を聞いたものですから、実際もう2回ほど収録したんですが、1月25日、2月、3月、4月、5月にかけて5回、テーマは生きる。2回目のテーマは華やぐ老い。そして3回目のテーマは病。そして4回目のテーマが愛別陸。そして5回目のテーマが人間関係。苦手な人とどう付き合うかということで、1時間ずつそれぞれお話ししますのでね、ぜひお申し込みください。電話番号は092-734-0208 また、河村妙計の日替わり法話でもご案内しております。メールでも申し込みフォームもございますのでね、お申し込みいただきたいと思います。妙計さん大好きさん、わざわざお便りいただきまして本当にありがとうございます。さあ、続いての方です。メールをいただきました。ゆたかさん、ありがとうございます。ゆたかさん、実はスタッフがなんかご連絡申し上げたそうなんですけれども、なかなか電話がつながらないっ と心配しておりました。でもこうしてねメールをくださってありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。続いての方です。おかしな写真さん、ありがとうございます。川村明慶さんのお話を聞いて今を大切に生きようと思うようになりました。母は90代前半です。以前の私は日が昇ったら起こそう、9時には眠らせよう、お酒を飲ませないと母に健康長寿を願って厳しく対処していましたけれど、明慶さんの優しい声を聞いてると眠たいならば眠らせてあげよう、起きていないのなら無理に起こすのはやめよう、お酒が飲みたいのであれば飲ませてあげようと思えるようになりました。この考え方は正しいのでしょうか。おかしな写真さんより埼玉県からいただきました。そうですよね。つい私たちはね心配なあまりこう相手を管理してしまう、正そうとしてしまうんですよね。確かにそういうものがあるからお母さんも本当にこう前向いてね、本当に生きようという気持ちにもなるんですが、あまりにもその管理が厳しすぎると窮屈になるのかもしれません。そこら辺のバランスって大切ですよね。だから大切なのは起きなさいというより、どう目覚ませた、どんな感じというふうに問いかけるような会話がいいのかなと思います。であまりもちょっと怠けすぎた状態だったら、ね、ちょっとだけ体に刺激を与えようか、その方がボケないで済むよというようにね優しく語っていってもいいかもしれませんよね。おかしな写真さん、貴重なメールをいただきました。ありがとうございます。さあ続いての方です。クリーム相談さん、ありがとうございます。明慶さん、スタッフの皆さん、おはようございます。明慶さんの優しいおしゃべりに癒されておりますとのことです。そう言っていただいてありがとうございます。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。たかこさんと呼ばせていただきます。明慶さん、おはようございます。土曜日がいつも楽しみです。夫が昨年亡くなりました。その中で一人の生活となりました。行ってきます。帰ってきたらただいまと家の前で報告をいろいろとしております。寂しくなりました。でもこのラジオを聞いて心が癒されます。放送聞いておりますので、これからもよろしくお願いします。たかこさんよりお手紙をいただきました。寂しいですね。今までこの目の前で私と一緒にご飯を食べてた人が今おらんのよと思うと、どれほど寂しいでしょう。その中でもご主人の存在をちゃんと確認して、行ってきますと声をかける、帰ってきたただいま聞いてとね語る、これとってもね大切な時間なんですよ。本当にねこの会話をする、もちろんヤッホーといったヤッホーって帰らないかもしれないけれども、でもね信頼証人っていう方は声なき声を聞いていきましょうっておっしゃったんです。例えば仏像である阿弥陀如来像、何も喋らないですよね。全く一緒なんです。亡き人も喋ってくれないですよね。当たり前ですよね。だけども全く返さないからこそ、心の中でああそうだそうだ、心の会話していこうって言いながら、どうか毎日南無阿弥陀仏の念仏を唱えてください。亡き人の会話になるんですよ。これからもどうか高子さん、このラジオとともに生きていきましょう。ありがとうございます。さあ続いての方です。さとこの母さん、ありがとうございます。昨年下呂温泉に行ってきました。車で行くという夫を説得して、事故が多いので電車で行きました。まあ外国人さんが多いですね。また旅館にもスタッフ外国人さんがたくさんいますとのことです。そうですよね。本当にこれから日本もね少子化少子化と言われつつ、外国人の方が大活躍していただいております。そういう意味では全世界で共存していく時代になるのかなと私自身もね感じております。ありがとうございます。さあ続いての方です。広州のおっさんさん、ありがとうございます。明慶さん、おはようございます。 我が家にはたくさん果物をもらってお仏壇にお供えしてからいただきます。素晴らしいです。そうですよね。まずお供えして、そしてお下がりと言います。その恵みのお下がりをいただくという習慣ですよね。大切なことです。さあ続いての方です。おはがきをいただきました、空を見上げてさん、いつも素晴らしい、おはがきを本当にありがとうございます。本願力に相塗れば虚しくすぐる人ぞなき和さんをね書いてくださっております。妙慶さん、妙慶さんの心が楽になる講座を受講しております。形あるものは必ず崩れる。この言葉にスーッとしております。冷静を取り戻す仏様に願われていることを感じていきますとのことです。空を見上げてさ、ああお顔が浮かびます。ありがとうございます。さあ続いての方です。道代さん、おはがきをいただきました。大きなトラブルはない中、その中、義理の兄がコロナにかかってしまったり、しました。心配ですとのことです。まだまだね、本当にウイルスはなくなっていませんのでね、免疫もつけたいし、やっぱりねマスクは外せないですよね。道代さん、ありがとうございます。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。たくさんシールをね貼ってくださいました。ぽっぽりさん、ありがとうございます。昨年のバスツアーのおはがきが届きました。なんと外れでした。でも妙慶さんが私の名前を書いてくださって、何々様いつもありがとうございますの自筆の字にほっこりさせていただきました。サインまで添えてくれて本当につながった感がいっぱいです。これからも放送を楽しみにしておりますとのことです。そう言っていただいて本当にありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネームかーこさん、ありがとうございます。メールをいただきました。昨年番組の中で見えない尊さについて、お聞きしたところ、与えられてる分、足りてる分、夫婦家族にありがとうということを聞いて、そうかそうかとうなずいております。妙慶さんのお言葉、優しさ隅々まで染み込んでいます。ありがとうございますとのことです。いや、そう言っていて、こちらこそ本当にジーンと来ております。ありがとうございます。さあ続いての方です。はるちゃんさん、ありがとうございます。妙慶さんの言葉の贈り物が一番好きですとのことです。そして続いての方です。ひろりんさん、ありがとうございます。妙慶さん、いつもいつも妙慶さんの言葉の贈り物をしっかり受け取っております。素敵なお言葉をいつもありがとうございます。優しくなった気がいたします。今年も笑顔で過ごしたいですとのことです。ひろりんさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。やすよさん、ありがとうございます。妙慶さん、おはようございます。私は昇進モードでちょっと変わったことがあれば、そればかりに心が行きます。どうしたらいいですかとのことです。そうですよね。検査の結果がどうだったんだろうか、あれはどうなったんだろうかって気になりますよね。でもね、私たちはね、マイナス的な要素にすごく焦点を当てすぎてしまうんです。心配性と言われたらそれまでなんですけれども、あまりにもマイナス部分に焦点を持っていくと心が荒れてしまいます。焦点を当てすぎずに、なんとかなるか、そう思いながらね生きていきましょう。さあ続いての方です。みすずさん、ありがとうございます。高校時代からの友人と3人でランチに行きました。10代に出会い、そしてこうして古希のお祝いができるとは幸せだなと思います。楽しく元気アップですとのことです。あー、同級生と会うっていいですよね。何のしがらみもなくって、同じ時代に生きたというね、また会話盛り上がりでね、あー楽しまれたんでしょうね。みすずさん、素敵なメールをいただきました。まだまだたくさんのお便りをいただきましたが、来週紹介させていただきます。